い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いよいよねプロ野球も最終段階に入ってきましてね、はい、パリーグもセリーグもねソフトバンク広島ともマジック1ということでね、この2チームの優勝は決まってるんですけども、はい、セリーグではね3位争いがね厳しいですよ ね。今1ゲーム差でジャイアンツの上なのかな。これがどうなるかっていうのもあるし、ジャイアンツは今年ね14連敗してるのでね、その意地もあるのでポストシーズンもちょっと面白いかなとね。田口、マイコラス、菅野でね3勝できれば、できればですよ、結構試合も面白くなるかなと。まあ大谷がね来年は大リーグに挑戦するらしいんですけれども、投手としてそれとも打者としてそれとも両方みたいなね、そういうのもありますし、まだまだ話題は尽きないと思いますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国政府はガソリン車とディーゼル車の製造販売を禁止する方針を固めました。イギリスとフランスが今年7月に2040年までの禁止を表明したことに追随し、導入時期の検討に入りました。
中国の場合はね、まだ導入時期、つまり新車のガソリン車、ディーゼル車の販売を禁止するっていうのをいつにするのかということをですね、まだ発表していません。今までにね、ガソリン車、ディーゼル車の販売禁止を打ち出した、まあ時期は問わずですね、イギリス、フランス、中国ということになっていて、今の世界の自動車市場の化石燃料車を作っている主な三大国、ドイツ、日本、アメリカは入っていないわけですね。で、それはこれらの国々がですね、新しい車の世界で主導権を取ってしまおうという狙いもあります。昨日かな、メルケル首相がね、非常に面白いことを言っていて、ディーゼル車にもそれだけの価値と存続する理由はあるんだということを言ってるんですね。で、これはですね、どういうことかというと、電気自動車になると部品の数が劇的に化石燃料車よりも減るわけですよ。だからまあ日本も含めてですね、日、独、米、この3カ国は電気自動車への流れとどう対峙するかという難しい問題にね、直面するのかなと。まあ中国なんか明らかに自動車市場の主導権をドイツ、日本、アメリカから取りたがっているということだと思いますよね。
国連安全保障理事会は、核実験を強行した北朝鮮への追加制裁決議を全会一致で採択しました。アメリカの当初案は石油の全面禁輸を盛り込んでいましたが、中国とロシアに譲歩し、修正案では原油輸出に現状維持の上限を設けました。一方、北朝鮮は今朝中距離弾道ミサイル1発を発射し、ミサイルは北海道上空を通過して襟裳岬の東2200km の太平洋上に落下しました。
これはまたすぐ後で解説します。
国連安全保障理事会の制裁決議で禁輸が決まった北朝鮮の衣料品貿易について、中国がすでに先月の下旬から停止していた可能性があることが中朝貿易関係者の話で分かりました。北朝鮮によるグアム沖への弾道ミサイル発射計画に国際社会が警戒を強めていた時期と重なり、中国が挑発阻止へ北朝鮮に独自の圧力をかけていた可能性があります。
かけていたけど、ミサイルを北朝鮮は今朝撃ったのでですね、効かなかったと。で、中国が及ぼしている北朝鮮への影響というのはですね、かなり低下してきている。で、中国もですね、顔に泥を塗られ続けているわけですね。北朝鮮の核実験っていうのは、中国が今年最大の外交案件としているブリックスの会議の初日にぶつけたわけですから、 中国がですねどのくらい北朝鮮の制裁に協力するかどうかという議論になっているんだけども、実は中国そのものはですね北朝鮮に対して非常に腹を立てているということは確かだと思いますね。
アメリカのアップルはカリフォルニア州クパチーノの新本社で新製品発表会を開き、スマートフォンの最上位機種 iPhone X の投入を発表しました。
同時にね iPhone 8、8 Plus、Apple Watch シリーズ3なんかも出てきているので、私の購入計画も含めてですね後で取り上げたいと思います。
アメリカのムニューシン財務長官はテレビ番組でトランプ大統領とともに FRB 連邦準備理事会議長の人選を急ぐ考えを示しました。来年2月に1期4年の任期を満了するイエレン議長の再任と他の候補者への交代のいずれも検討していると語りました。
これ喫緊の課題でしょうね。フィッシャーさんが辞めたので副議長が今度就任する人が1人と、あと空席があと3つあるはずなんですよね。でイエレンさんをどうするのか、まあ過去の例だとね大体問題のない人は8年は最低勤めているので、大統領が民主党であればヒラリーさんであれば続投していたと思われるんですけれども、とにかくトランプさんという人は最後に何言い出すかわからないので、ムニューシンさんもねどう動くのかちょっとこれ予想つきませんね。
経営再建中の東芝は半導体メモリー事業をめぐる取締役会を開きましたが、今回も売却先を決められませんでした。8月中旬からアメリカウエスタンデジタル陣営への売却決定を目指してきましたが、協議が難航し、6月下旬に優先交渉先として選んだ日米韓連合に再び交渉の軸足を移すと発表しました。先行きは依然不透明なままです。
これはね東芝を実質的に支えている銀行団からすればもういい加減にしてという話になりますよね。借り換えとかももう近づいてますから、もう一部の銀行はですねもうこれ以上融資先が東芝なんですけども、不透明なままでは融資を継続できないという立場の銀行も出てきているようなので、まあ主力行はね受け入れざるを得ないというふうに見てるらしいんですけども、とにかく半導体子会社を売却してキャッシュが入ってこないと債務超過の状態が続いていて、それ上場廃止になるわけですよ。もうその期限がですね先月末だと言われていたのがもう9月も中旬ですからね。もう東芝の経営陣もいい加減決断しないと、どっちが有利不利の問題じゃなくて決断力があるのかないのかと、経営陣は一体性を保っているのかどうかっていうクレディビリティの問題にね発展しますよね。
仮想通貨ビットコインが荒い値動きとなっています。アメリカ JP モルガンチェイスのダイモン CEO による詐欺だなどの批判をきっかけに急落する場面がありました。一方共産党の首脳人事を決める党大会を来月に控え、中国が金融リスクの根絶のためビットコインなど仮想通貨の取引所を閉鎖するとの報道が伝わり、市場の動揺につながりました。
考え方はいろいろあると思うんですけども、ビットコインというものはですね想像以上に既存の金融体制とかですね資金の流れ政治体制をもう揺るがす存在になってきつつある。で JP モルガンのダイモン CEO なんかはまあ要するに既存の金融界のトップなわけですから警戒感を表明したということだと思いますし、中国もねその金融政策の抜け穴になる可能性があるということですよね。でも一方でシカゴの先物取引所の中にはビットコインの先物取引をやりたいと、つまり相場変動が激しいので先物でねヘッジするマーケットを作りたいというようなことを言っていて、先行きどうなるか分かりませんよ。ダイモンさんが言うように本当に詐欺なのかもしれないし、でもブロックチェーンという技術そのものは非常に高く評価されて、中国もそれについては同意していると言われているんですね。今生みの苦しみをやっていて今後どうなるのかと、一時急落しましたがその後はちょっと反発したりしていてですね、なかなか捉えどころのないであるがゆえに面白い仮想通貨の動きだなというふうに思いますよね。
アメリカのトランプ大統領が今年11月初旬に来日する方向で日米両政府が調整していることが分かりました。安倍総理大臣と会談し核ミサイル開発を続ける北朝鮮への対応などを中心に連携を確認し合います。
11月初旬にもし来るとなるとですね、同盟国を訪問する日本韓国でその後中国行くということで、まあどんなことを喋るのかどんな方針で来るのか本当に来るのかどうかも含めてですね相当注目を浴びるんじゃないでしょうか。
人混みの中ハッカーが短距離無線通信 Bluetooth を使って行き交う人々のスマートフォンを次々に乗っ取っていくという危機が世界的に広がる可能性があることが明らかになりました。原因はブルーボーンと名付けられた Bluetooth の不具合で、日本では内閣サイバーセキュリティセンターがツイッターで注意警戒情報を流すなど危機の封じ込めを急いでいます。
ブルーボーン、私も今回初めて知ったんですけれども、 Bluetooth の不具合と、不具合って書いてあるってことはもうそれ対策が進んでるってことですよね。メーカーもやっているし、特に古いタイプのね、 Android または iOS に障害があるとこう言われていて、最新バージョンはそれほどでもないとこう言われてるんですけども、とにかく私もですね、 iPhone と Apple Watch 2は Bluetooth で情報交換していて、切るわけにいかないんですよね。あと車に乗ると iPhone の音楽が車から流れるって、それは Bluetooth で通信してるわけですけれども、そういう構想になっているので、家庭の中でもね、 Bluetooth で機能するマシンっていっぱいあるんじゃないですかね。だからそういう意味では早く Bluetooth がですね、この不具合を直していかなければ懸念が広がるし、実害が出る可能性もあるなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、
はい、
まずは核実験を強行した北朝鮮への追加制裁決議を国連安全保障理事会が全会一致で採択しました。その北朝鮮ですが、今朝中距離弾道ミサイル1発を発射しました。
北朝鮮はね、何するものぞと、
はい、
国連安保理決議何するものぞというのを生で示したということになると思いますね。今回のですね、北朝鮮が撃った多分中距離弾道ミサイルなんですけれども、高度は770キロ、飛距離は3700キロに達したとこう言われてます、
はい。
で、北朝鮮のミサイル発射基地からグアムまでの距離は3400なので、十分届くぞと、まあいろんな人が分析してるんですけれども、その中で面白いなと思ったのは、今回の弾道をですね、ずっと先に伸ばすとハワイに達するという説もあります。はい、高度がロフティッドではないことは確かなので、
はい、
高めなのか低めなのか、それともど真ん中なのかよくわからないんですけども、僕は専門家じゃないので、いずれにしろグアムには届くよという形でアメリカに脅しをかけたと。かつ日本に対してもですね、再び北海道の上空を通過するという形で、これ以上自分の国を苦しめるんだったらという身勝手な主張をですね、改めしたということだというふうに思いますね。それで、ここで考えなきゃいけないのは、じゃあ一体国連決議って何なんだと。これだけ繰り返し出してですね、繰り返し無視されている。またですね、北朝鮮のミサイル発射について安保理開催すると、
はい。
繰り返していて、何の意味あるのかと。まあ北朝鮮をね、徐々に追い詰めていく。今回の制裁決議の中に入っている繊維輸出の禁止なんかについて言えば、中国はもう事前にこうやってきているということなので、まあ徐々に効果は出てくるのかなというふうに思いますけど、とにかくその間にもですね、北朝鮮の核ミサイル技術が進歩するということが重要ですよね、
はい、
北朝鮮が言ってるように日本を核爆弾によって海に沈めるとか、そんなことは物理的な無理なわけなんですけれども、しかし脅威は高まっている。つまり何をするかわからない指導者を抱く国の行いというのはですね、予測できないところがあるわけですから、だからそうすると、じゃあ具体的に北朝鮮の核、ミサイルでの進歩を止めるには何ができるのかということを本当に考えなきゃいけないんです、国際社会はね。声明、決議案出してるだけじゃ何も意味がないわけですよ。で、まあ中国がね、そろそろ北朝鮮に対して本当に怒っているというのは、日本にとっては朗報かなというふうに思いますね。とにかく、中国は何回も北朝鮮から顔に泥を塗られてですね、習近平にしても秋の党大会を控えて、北朝鮮問題が難関の一つにね、なりつつある。特に北朝鮮に近い地域の人たちは、北朝鮮の核実験によって放射能汚染が進んでいるのではないかという そういう懸念も抱いているようなので、その国民の懸念があるっていうことが重要ですよね。であるがゆえに、もうこれ以上やるなっていう形で、繊維輸出に対するストップもかけようとしたんだけども、全く無視するということですよね。だからまあ図式としてはロシア中国も賛同した国連安保理の決議案制裁決議案に時間を置かずして泥をかけたということになるので北朝鮮の行為は明らかに言語道断なんだけど、はい、固い決意を持ってねプーチンさんが言うように草を食べても核とミサイルを開発するっていう決意は示したということだと思いますね。でそうするとアメリカ的にも中国的にも国連決議だけでいいのかっていう議論が国内的にも出てくるんだろうと思います。で、中国はね、最近非常に具体的なことを言っていて、アメリカの対北朝鮮政策に注文をつけるかのように、体制を崩さない。つまり今の体制は維持すると。つまり体制が崩れると何が起きるかっていうと、難民がずっとこう中国の国境に来るっていうことがありますよね。空白ができると困るということがあります、中国としては。で、2番目は、38度線から米軍は上がらないっていう具体的な条件出してますよね。はい、で、これも要するに、北朝鮮が仮に自ら転んで崩壊しても、アメリカ軍が38度線から上に来るようなことはしないでほしいというようなことを具体的に言い始めてます。で、これは何が進行してるかっていうと、危機が進行したい場合に予測できないことが起きるんだけれども、その中でもこれだけは守ってほしいということを中国はアメリカに対して暗に示しているというふうに理解ができますよね。はい、だからそうすると、その予測できない事態が起こる事態が近づいてきているという印象が私はしますよね。で、これだけ北朝鮮が国際社会を無視する形で行動したら、国際社会は今度はですね、北朝鮮を本気で問題にせざるを得ない、はい、というところまで行くし、それは日本も同じ態度だし、そういう方向で動いている。ただ理解できないのはですね、韓国政府がですね、ムンジェインさんが8億円相当の人道援助をね、やりたいみたいなことを言っていて、まあそれ21日来週に決めるらしいんだけど、ちょっとどうなのかなと。まあもちろんクオリティ質は違いますけれども、北も南も朝鮮半島は問題が多いなというふうに私は考えますね。
次はアメリカのアップルが新製品発表会を開いて iPhone X の投入を発表しました。
iPhone X というふうに言う人もいるんですけど、はい、アップル自体が iPhone X と呼んでくれとこう言っていてですね、まあでも X の方が不思議な感じがしているのかなとは思うんだけど、はい、まあ iPhone X でいきましょう。だから主に発表したのは4つですよね。発売予定も含めてなんですけれども、iPhone X 11月の3日から世界的に一部の先進国ですけれども販売されると。来週の22日から発売されるのは、Apple Watch のシリーズ3と iPhone 8、はい、および iPhone 8 Plus ということになりますよね。で、どうも見ていると、Apple が一番力を入れたのは iPhone X で、まあ今までの製品のより完成形に近づいたものとしての iPhone 8、iPhone 8 Plus があって、それとは別の発想でね、
はい、
例えば、センターボタンがないとか、うん、いろんなことを含めて革新的なにトライしたというのはですね、iPhone X だという位置づけらしいですよね。で、そうするとね、今まで使っている人は悩むと思うんですよ。つまり、今までの継続の中で、つまり iPhone 6とかね、iPhone 6S とか iPhone 7を使っていた人が、より今までの流れの中で新しい iPhone を使いたいということになれば、選択肢は iPhone 8か iPhone 8 Plus になるんですね。そうじゃなくて、今までの継続性を一回ぶった切った上で、Apple、
はい、
の新しいトライを試そうとすると、選択肢は iPhone X になるということですよね。
はい、
まあ値段はね、今ちょっと Apple のサイトでもう予約が始まっているので、こう進んでいったらですね、iPhone 8の2頃ギガのね、値段出してみたら95,800円だったんですよ。いろいろつけていったらね、iPhone 8だって10万円近いプロダクトになるわけですよね。
そうですよね。
で、iPhone X が11万とか12万とか言われてるのと、
はい、
あんまり変わらねえじゃねえかというふうな感じですよね。私はまあいろいろな用途があって iPhone 2台使いしていて、1台が壊れちゃったの、6S がね。
はい、
悩むわけですよ。だってここで8買ったら、ちょっと10はどうなんだと。だって今 iPhone
興味ありますよ、ね、
7も持ってて、3台持ちになるのはちょっと嫌だなと。ね、そうすると8は買わないで10まで待つかという考え方もできるんだけど、まだ決めてないです。
いや、 どうせですから。
いや
予報をお試しいただくというのは。
不良の加減には乗らないことにしてるんですけども。まあね、一つ言えるのは、ちょっと製品を出すサイクルが短すぎるかなと、あれこれね。
そうですね。
僕でも悩んじゃうわけですから。あとね、Apple Watch 3、シリーズ3なんですけれども、要するに LTE に反応しますよと。だから iPhone 持ってなくても十分使えますよと。で、それってメリットあるのは、ランニングの時とかね、スマートフォン持ちたくない時に LTE で反応するので情報見れますとかね。
はい、
でも私はランニングしてる時も iPhone 持ってるので、
はい。
で、今でもね、iPhone なくても追加機能とかね、そういうのは2でもできるんですよ。で、そうすると、またここで悩むわけですよ。
はい、
今、2、決済機能を持たして使ってんだけども、それ変えるか変える必要ねえだろみたいなね。そういうことになるわけですよね。まあだから、今日は全く何もしてなくて、まあ週末ゆっくり考えて、22日に製品見てから考えてもいいなと。でもやっぱり最新のね、要するにアップルがこれからの将来を示すであろう新しい考え方、機能を入れているという点ではアップル10はやっぱり買いたいじゃないですか。
そうですね。ちょっと魅力がありますね。
まあでもどのくらい大きさになるのかね。どうしようかなと。ちょっとはっきり言ってね。
はい、
で、アップル TV のね、4K というのは、要するにアップルのテレビってスクリーンをね、販売していないので、要するに 4K の機能がありますということなので、機能を表示する装置がなければダメですよね。だからちょっと私はアップルテレビの 4K バージョンは買わない方針なのかな。まあ皆さんいろいろね考え方があるでしょうけど、そんな風に考えているんですけどね。
そして来週19日20日、FRB では FOMC が行われます。
雇用統計とかね、物価統計を見ても特に異変は起きていないので、予定通り資産縮小の詳細を発表して10月からやりますよと、ああいうことを決めると。だけども利上げそのものは少なくとも12月までは待つという方針をね打ち出すんじゃないかなと。昨日かな一昨日かな発表されたねアメリカの物価統計はですね、少しねインフレ率が加速したというものですから、12月にもう一回利上げあるんだという見方が強まっているんだけれども、でもアメリカの長期金利がね、それほど上がったということはない。まだ依然として 2.2 前後にあるので、はい、多くの人が考えている通り、今回はですね、資産縮小の詳細及び10月からの実施を発表すると。ただまあ、今回注目されるのは声明をどんな形でね、景気判断を含めてどう出すかということだと思います。アメリカ経済非常に好調なんだし、アメリカの株もね、2万2000ドル大きく上回って、新年をね、更新してきている、はい。今週は3日連続して更新したのかな。
そうですね。ダ
ウですけれどもね。だからそういう意味では、日本にとってもアメリカの経済が好調というのはいいことなんですけれども、逆に言えば、アメリカやヨーロッパが緩和の縮小ないし、中央銀行資産の縮小に入る中にあって、はい、日本だけが何もできていないというね、
そうですね、
ちょっとそういう印象が残りますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね、火曜日だったかな、外に出て遊ぶ予定だったのが雨が降ったので、
はい、
行けずに、しょうがないですね。男4人で、ちょっと富士山麓に行ってたもんですからね。もうやることないから、映画でも見ようということで甲府まで行って、
はい、
三度目の殺人というね、主演は福山君なんですけれども、役所広司さんが要するに犯人役をやるね、映画を見ました、
はい。
で、あんまり言うとね、ネタバレだってまた怒られる可能性があるので。
そうですね、まだ公開されたばかりですもんね。
まあでも、もう1週間くらい経つのかな。
はい、
いや、面白かったですね。面白かったっていうかね、結構難解な映画で、男4人で見たんだけども、なんかようわからんっていうのが3人いてですね、僕以外に。
意外と女性はそういう方多いみたいです。
あ、そうなんですか。なんで3度目の殺人なのって僕に聞くわけですよ。 で、これ言っちゃうとネタバレになるから。
そうですね。はい。
うん。あ、そう、そういうふうに受け取る人もいるのかなと思いながらね。でもね、要するにね、ものすごいいい映画です。でね、まあ、これはもうブログに書いちゃったんで言いますけれども、群毛象を表すっていうね、インドの寓話があるんですよ。目の見えない方々はね、象って巨大で、はい、牙もあれば、耳もあれば、足もあれば、尻尾もあるじゃないですか。はい、それぞれの場所に触って、象とはこういうもんだと、表し合うんですよね。でも、牙に触った人と、尻尾に触った人と、鼻に触った人は全然象の印象が違うわけじゃないですか。で、それは昔から非常に有名なことわざでね、つまり全体像を見るのは非常に難しいんだと。はい、で、我々は目は開いてるけれども、実はそういう面があるんじゃないのと。何か一つ大きな出来事があった時に、全体を全て見通せるっている人っていうのはなかなかいないので、はい、どっか一部分を見ているにしか過ぎないんじゃないかという大きな疑問符の中で映画が作られていてですね、裁判の映画なので、はい、犯人と刑事、弁護士と刑務所で謁見する犯人、みんな顔が向き合って進行するんですよね。俺はね、ものすごいいい映画だと僕は思いましたね。つまり、まあ僕みたいな人間はニュースをいつも扱ってるんだけれども、いつも自分の心の中でね、自分はこのニュースのどこを見ているんだろうというのはいつも疑問符としてあるわけですよ。
はい。
で、いつもより広い範囲で見て、伝えるべきは何かというのを考えている人間なので、で、そうするとですね、この映画は非常にサジェスティブであるし、でもあんまりまあそれにとらわれてはいけないという気もあるし、いろいろ考えさせられる映画でしたね。もちろん好みもあるし、
はい、
なんだけどぜひ皆さんにはですね、
はい、
機会があれば見ていただきたいなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは映画3度目の殺人でした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日ね、朝ですよ、
はい、
初日から5日間の星取り表をねずっと見てて、
はい、
いやに上が黒いなと思ってで小結びまでのねアバウトで数えて13勝25敗だったかな。
つまり、
うん、上が要するにほとんど倍ぐらい負けてるっていう、そういうことですよね。これってすごいなと思って、嫌がねずらっと並んでるんですよね。結構ね、
そうですよ、休みの方多いですからね。
そうそうそうそう、人気があってね、国技館いっぱいらしいんですけれども、はい、もうこういう時はね、一挙にね秩序を壊すようなやつが出てきてほしいなというふうに思いますよね
若い力の台頭というんですかね。
台頭しなきゃしょうがないでしょう。だって上が真っ黒なわけだからね。そんなふうに感じましたよね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。